おはようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、僕フィラデルフィアに来てまして、英語で言うフィジカルセラピー、日本語で理学療法士の資格を今あれアメリカでも取ってる、はい、加藤匠くんのところに来ています。まあ、理学療法士っていう仕事自体日本で、まあ、知ってる人もいれば知らない人もいると思うんですけど、アメリカではすごくメジャーな仕事で、まあ、その理学療法士、まあ、英語で言うと PT ですね。多分今回の会話では PT っていう略称で言うと思うんですけど、その PT の仕事っていうのがどういったものなのかですとか、アメリカと日本の PT の仕事内容の差とか、あとはどういった経緯にで匠くんがアメリカに来たのか、あとはその理学療法士としてアメリカに来ての経験、この4年間今アメリカにいるんですけど、その経験とかを踏まえた上でのメッセージだとか、メリットデメリットっていうお話を聞きたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まず理学療法士 PT、まあ、フィジカルセラピーっていうのが、多分知らない人も日本人で多いと思うんですけど、はい、実際どういったお仕事なのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、
はい、理学療法士はさまざまな本当いろんな種類の疾患や障害によって日々の日常生活に特に動作に制限がある人に対して運動療法、筋力トレーニングだったりストレッチっていう運動療法を使ったり、もしくはまた物理療法といわれる、まあ、温熱療法、電気療法などを使ってその患者さんの機能回復や痛みの緩和、そして障害のその将来の障害予防 を支援する専門職だと思っています。
ホームページとかでネットとかで調べるとリハビリ専門みたいなことで書いてあるんだけど、
はい、
もうそれだけじゃなくて本当に幅広くやってるところですね、
ですね、
はい、あとはさっきその実はそのインタビューの前に軽くお話ししてたんですけど、そのもともと理学、まあ、アメリカの PT っていうのが、まあ、西洋医学から発生しているもので、はい、日本だとその僕の実家の近くにもあるんですけど、整体だったりとか接骨院とか、
はい、
あとカイロプラティックとか鍼灸師っていうんですかね、
はい、そうですね、
さんのところとかいろいろあって、そっちはまあ東洋医学から発生しているもので、でこっちの PT っていうのが本当小さい子供、生まれた赤ちゃんから見るんですよね、
はい、それはもう日本でももちろんやっていて、はい、生まれたちっちゃい子から老人まで本当に対象する患者さんはもう年齢問わずっていう形です、ね、
から老人の方まで、
はい、
実際例えば僕の直接の知り合いじゃないんですけど、海に飛び込んでまあ、その時あった テトラポッド
はい
に頭をボンとぶつけちゃって脊椎やっちゃった、
はい、
人っていうのもいて、はい、もう多分顔から下は全部動かないのかな、
そうですね、
彼は、
はい、
そういう人の例えばリハビリとかもそういう仕事に入る、
はい、そうですね、特に日本とかこっちもそうなんですけど、脊髄損傷の場合は脊髄損傷センターみたいな専門の病院があって、そこに
そこで
理学療法士が働いていてっていう形ですね。
私はお医者さんが診断をして、それで、じゃあどういうふうに少しでもこう回復できるようになっていくかっていうのをお手伝いする、
は
い、
そうですね、はい、
そういうお仕事ってことですね、はい、なんだっけ、社会福祉士は介護、
はい、介護ですね、はい、
またあれとは違うんですよね、
また違ってきますね、特に理学療法士の場合は医療行為というか、本当に怪我した直後だったりとか、まだ回復する可能性がある人たちをリハビリで回復させていって、介護の場合は、まあ、ある意味維持期というか、そのまま生活を維持する、悪化しないように維持するっていうような形が多いですね。
じゃあ僕らの共通の知り合いでたくさんいるアスレチックトレーナーの人たちが、
はい、
まあ、ある程度なんだろう、パッと見て、
はい、
で病院とかに連れてって見てもらうのがじゃあ PT の方みたいなイメージ、
そうですね、はい、
そういうことですね。
例えばスポーツの場合で多いのは、大怪我をして例えば靭帯を損傷して手術を行ったっていう場合に、手術が終わったその日、その次の日からリハビリをするのが僕たちの職種で、 ある程度、まあ、歩ける走れるっていうレベルになってから、じゃあこれからじゃあその専門のスポーツの分野で活躍してもらおうっていう場合に、そこからアシストレーナーさんにこうお渡しするっていう 形が多いですね。
あ、じゃあ本当分業制というか、
まあ、オーバーラップはもちろんあるんですけど、まあ、分業制っていう形ですね。
なるほどね。あ、じゃあ実際その仕事内容っていうのは今本当に言ったみたいに、まあ、運動療法、まあ復活するまでのトレーニングだとかリハビリがメインの仕事、
はい、そうですね、
もういろんな怪我をする人がいるわけでしょ、
はいはい、
僕も実際高校の時に体育の授業であのハンドボールの授業でボールを足あの踏んでしまって、
はい、
思いっきり足をひねって、
はい、
あの学校の保健室の先生がすぐ病院というかその整体師さんみたいなところに連れてってくれて、もう筋が伸びきっちゃってると、
はい、
でこれ逆に靭帯切ってた方が良かったねみたいなこと言われたんだけど、
はい、そんなことはないと思いますけど
の方がなんかもう開いてくっつけられたんじゃないか
って。ああ、手術して、
ね、手術して伸びきっちゃったから、はい、僕もギブスをずっとして、
はい、
夏の間でその後、まあ、水泳部の先生のところにお願いして、あの一連だけ借りて、
はい、
あのある程度ギブス取れてからもうプールの中で、ね、歩いて、
はい、
あのリハビリというかしてたりしてたんだけど、はい、あ、じゃあそういうのも一貫して全部ちゃんと見る。
例えば今の職場では今おっしゃられたそのプールっていうのもあって、僕の病院の中にプールがあって、その中に患者さんを入れてリハビリ運動するっていうこともありますね。そのプールの中での方が負荷がかからないので、より簡単に運動しやすかったり、痛みをあの通常に比べて少ない痛みのレベルで運動ができるっていうメリットもあって、そういうリハビリの仕方もあります。
よくあのドラマとかであの腰とかかな、怪我した人がこう棒で手をついてずっと歩く練習したりしてる、
はいは
い、ああいうのも全部そのじゃ施設の中にあって。
そうですね、はい、あります。
なるほどね。もともと日本の大学を、
はい、
出られて、
はい、
国家資格取られて、ピッツバーグ大学 の、 そのクラス、
はい、
クラスというか、
はい、
学校に通って、その日本の学校とアメリカの学校の違いというか、施設だったりとか、はい、そういうのってやっぱり大きな違いがあるんですかね。
もともとそのピッツバーグ大学に行きたいと思った理由が、日本にはその学部学士の大学しかなくて、まあ、その後さらに大学院に行きたいってなるともう研究の分野しかないので、より技術を学びたいけども進学っていう進路がもうそもそも日本にはなかったので、
ないんだ、
はい、僕が行ったそのピッツバーグの大学は研究ではなくて技術を学びに行くっていう学ぶためのプログラムで、さらに修士も取れるっていうことなので、うん、まずそれがあの第一の理由で、あのピッツバーグに行って。
今だってさっき話あのインタビュー前に出てましたけど、ピッツバーグ大学今その分野で全米ナンバーワン。
はい、そうです。
そのランキングってどういう感じで決めていくんですかね。
まあ全体的にまあ僕も詳しくは分からないんですけど、
設備だったり
教師の数だったり、いかにこう論文を出してるかだったりとか。
あ、確かに論文大事ですもんね、
まあ、ういう、はい、まあ、あとは国際性っていうのもあって、うん、外国人の留学生を何人取っているかとか、そういう部分も入ってくるっていうふうには
聞いてます。で実際じゃあ、勉強する中で、生物学とかあと解剖学あと物理学も勉強してるって話だったんですけど、はいはい、他にまあなんていうのかな、実際はどこまで細かくやるんですか、解剖学とかって。
解剖は、まあ、まあ、カリキュラムに、学校だったりとかカリキュラムによるんですけど、僕が例えば日本で行った解剖学っていうのは、まあ、大体、2学期ぐらいにわたって実際に人間の検体を使わせてもらって、まあ、細かく本当に何て言うんですかね、筋肉とか骨だけではなくて内臓から、全て解剖の勉強するっていう形でしたね。
なんかそのさっき言った物理学っていうのは、自分あの患者さんをなるべくこう負荷かからないように移動させたりとか、
はい、
その時に自分が怪我をしないようにどういうふうに、要するに物理というかその重力かかるとか、
はいはい、
そういうことを学ぶってことですよね。
そうですね、はい、
それ僕すごい意外だったんですよね、うん、本当体のことばっかりやるのかなと思ってたら、
そうですね。例えばあの前の職場でやったのが、看護師さんたちに対してその患者さんをそのトランスファーって言って、あのベッドから椅子にとか車椅子から、うん、ベッドにっていう移動させるときにどういう体の使い方をしたら怪我をしないかっていう、要は自分たちの職場の中でも怪我を生まないようにしましょう、予防しましょうっていう目的のために僕たちの職種があの動くことはあります、
はい、すごいね、そんなこともやるんだ。生物学っていうのは本当なんだろう、
血管とかそういう話。
そうですね、まあ、あの生理学っていうんですけど、はい、まあそうですね、例えば例えばストレッチをするのにもどういうストレッチがどういう理由で効果があるのかとか、そういうことですね。
ああ、なるほど。怪我をしない、要するに予防のための。
予防のための、はい。
よくあの僕もちょっと筋トレとかをちゃんとしようと思ってて、はい、ただそのためには、まあ、体幹トレーニングも含めて、はい、ちゃんとストレッチをやろうと思って今調べてるんだけど、はい、いろんな意見があって、
はい、
どれが正しいのか分からなくて、
はい、
例えば、もうこれ完全に僕の趣味で聞くんですけど、はい、筋トレする場合に、例えば腕立て伏せとかやるときに、
はい、
息の使い方が、なんか押すときに吐くのか、吸うのか、吸うのか、吸うのか忘れたんですけど、
はい、
そういうのも、なんか細かくちゃんと、生理学上はこの方が効果があるとか、ね、
はい、
あるの。
はい。
あ、
まあ、基本的には、今の話だと、力を入れるときに息を吐くっていう。
力を入れるときっていうのは、例えば腕立てだったら、どっちだ？
多分下がると
き。下がるときに吐く。
あ、でも。上がるときの方がいいですね。
上がると、あ、それプッシュ、ある意味、薄のか、押して体を上げるときに吐く、
はいはい、
あ。これちょっとね、筋トレやってる人は参考にしてください。僕もだから、本当に見てると、
はい、
いろんな意見があって、
はい、そう
ですね、どれが正しいのか、はい、でもかといって、生理学の本を一から読もうとちょっと思わないので、はい、なんか例えばそういうのの、生理学の、
はい、
なんか、初心者でも読みやすいような、
本ですか？
あるんですか？
いや、どうなんですか？でも最近だとやっぱ日本でもそういうフィットネスとかあのダイエットとかそういうのが流行ってて、そういう本が多く出てるので、まあ、そうなってくるといろんな、まあ、理論だったりとかあるのでわからないんですけど、どれを参考にしてい
く。栄養学とかはさすがに学ば
ない？栄養学はあんまり学ばないですね。僕は個人的な趣味で、例えばアシストレーナーとかは多分学ぶと思うんですけど、スポーツに少し関わりたければ学ぶっていうこともあるんですけど、カリキュラムに含まれることはないです
ね。あ、
ただ例えば糖尿病の患者さんを見ることもあって、まあ、そういう方の方にどういうふうに糖分のコントロールをするかとかっていう指導をすることはあるので、そのぐらいの知識勉強っていうのはします。
なるほどね、
はい、
日本でも、はい、あ、日本でその PT の資格取られて、国家資格取られてクリニックで働いて、でアメリカに来たっていうことで、日米両方 の、 まあ、現場の経験っていうのも、
はい、
あの匠君がしてると思うんですけど、
はい、
実際その資格に関しては、
はい、
日本、あ、アメリカに比べて日本っていうのは比較的取りやすかったりとかするんですかね。
まあ、そうですね、その養成のプログラムがそもそも日本の場合は3年から4年専門学校もしくは大学での3、4年の学校教育で資格が取れるっていうのに対して、うん、アメリカの場合は、まあ、学部の内容問わずとりあえず学部を卒業して、それが4年間で、その後に3年間の専門大学院教育っていう形なので、合計にすると大体7年ぐらいかかってっていう形なので、それを単純に比べてもアメリカの方が少し難しいのかな。
やっぱりより専門的にその専門の3年間の中ですごく細かくやっていく、実習を兼ねながらやっていくっていう、
はい、はい、そうですね。
これ後でブログ、あの匠くんがやってるブログもリンクを載せるんですけど、その中で多分ピッツバーグ大学理学療法士でやると Google 検索すると一番上に出てくるんですけど、ピッツバーグ大学のその大学の校舎の中のあれ写真をなんか特別に撮らせてもらったやつ。
そうですね。
で、なんかどういう、なんだろう、ベッドが本当にたくさんあってとか、そういうなんか載ってるので興味ある人はぜひ見てもらいたいんですけど、そういう設備の違いっていうのはすごくやっぱあるんですかね、日本とアメリカだと。
そうですね、どう、まあ、僕は日本 の、 その大学を国立の大学卒業したので、比較的設備がいいところを卒業させてもらったんですけど、あとは例えば逆に大きく、あの、たくさんの学生を取っている専門学校だったりも設備が良かったりするんですけど、ちょうど中間の多分大学だったりとか学生の少ない専門学校っていうのは比較的設備が小さかったりしたりとか、まあ、使える器具道具だったりが少なかったりするんですけど、うん、まあ、それに比べてやっぱり大きいアメリカの大学はベッド数もおっしゃられた通りすごい多かったりだとか、教授の数もすごい多かったりだとかっていうのはありますね、うん、
やっぱりそこら辺って僕のあくまでのイメージで、アメリカってもう本当スポーツが、ビジネスになっていて、
はい、
それに絡んでくる職種っていうのは、
はい、
本当に予算をすごいかけてるのかなってイメージがあって、
はい、
実際そういうのはあるんですかね。
どうですかね、スポーツ、もちろんスポーツ
全部スポーツにかかってるわけじゃないもん
ね。はい、はい、そうですね、 まあでも同じような考え方で、そのリハビリっていうのは今何ていうんですかね、高齢化社会っていうのは日本もとアメリカどっちも同じで、でさらにアメリカの場合は今医療が変わってきてて、そう薬をどんどんこう処方するよりも予防して、予防のためにどういう運動をしようかっていう
そういうふうにことにシフトしてる、
はい、オバマケアから変わってきているので、まあ、そういう意味でどんどんこう理学療法士の需要っていうのが増えてきて、そこに対するこう投資、国からの投資っていうのも増えてきてるっていう
現状があります
。
応募だったりとかそういうのも増えてくるんですかね。
増えてくると思うんですね。
僕そういうのってすごく日本人って向いてるのかなと思うんですよ。
はい、そうですね。
きめ細かさもあるし、はい、その相手をまず思いやる気持ちが、はい、アメリカ人ももちろんあるんですけど、はい、僕は平均的で言うと日本人の方が圧倒的にあるんじゃないかなっていうのがあって、ね、
はい、本当そう思います
ね。日本人はすごく仕事向いてますよね、そういうのね。日本で資格取られてこっちに来た時に、さっきの話だとアメリカであれば大学を卒業した後に専門で3年ぐら
い
行くんだけど、たくみくんの場合は国家資格を日本で取って経験もあった上で来たから、1年間大学行って、
はい、
その後アシスタントで実際働いてたっていうことで、
はいは
い、そうですね、そういうルートってのは一般的なんですかね、日本でも資格を取ってる場合は。
そうですね、まあ、日本人でそういうことをしている方はまだ数少ないんですけど、まあ、全世界的に見たら他の国で資格を取ってアメリカの免許に変換するっていうのはある程度確立されている方法で、ただやっぱり最近法律がどんどん変わってきているので、まあ、今よりもどんどん難しい、
そのビザの問題もあるし、
ビザの問題ももちろんありますし、その僕の時は、修士を持っていればいいっていう条件があったんですけど、それが今度博士を取ってなきゃいけないっていうふうになってくるので、例えば1年間だけの大学院でっていうような変化の仕方がだんだん難しくなってくるっていうのはありますね、はい、
じゃあより長、まあ、補足取ろうとしたらまたね、はい、すごい長くなっちゃうね。
そうです
ね、
はいはい、
でもそれだけ求められてるってことなんだろうね。
はい、そうですね。
PT さんの仕事っていうのはやっぱ基本的には日本だと病院の、
はい、
先生がお医者さんがやってるクリニックのところで一緒にやるみたいなイメージ
ですね。そうですね、病院かクリニックかっていうのがメイン。あとは老健と呼ばれる施設があって、まあ、そういうところでリハビリをする、老人ホームのような施設でリハビリっていうパターンもありますね、はい、
また整骨院とか整体とかとはまた違うんですよね。
そうですね、はい、
それはまた別で、あの人たちは自分たちで開業できる、
はい、はい、そうですね。
そこら辺ね、まあ、調べれば今まで言ったようなことは多分インターネットで出てくると思うんですけど、実際今4年間いるんですかね、アメリカに。で、そのこれまでの大学での経験とか、今の話をしてなかった、今は、ノースカロライナにある、チャペルヒル、
はい、
今週ノースカロライナの大学院、あ、いや、大学院じゃない、大学院か、
はい、そう
の、オンライン、
オンラインのドクターの
やつやってるんですよ、
ね、はい、
また違うんですよ、勉強内容が。
まあでもその僕が行ったピッツバーグのマスターのプログラムっていうのは内容的にはそういうことを学ぶような、要はすでに資格を持っていて経験を持っている人たちのためのプログラムだったので、今やっているプログラムっていうのも内容的にはまあ似たような形なんですけど、まあ発展的な、例えば難しい患者さんのケースをどういうふうに治療するかっていうケーススタディをしたりだとか、まあそういうことを学んでます。
チャペルヒルでしたらもう超有名校ですもんね。
そうですね、
医療でも、
はい、
ビジネスでも、
はい、ビジネスでも、
そんなこと、そういう学部もあるって知らなかったです、僕あの学校。
あ、本当ですか。
でも昨日ね、実はみんなでちょっと食事してたんですけど、そのチャペルヒルっていうのもすごくレベル高いんですよね、全米
で。そうですね、はい。
やっぱ僕アメリカに来て思うのが、留学中も、まあ、なんだ、コンサルティング会社最初受けようと思っていて、はい、とあるコンサルティング会社に応募して、しかも、ね、面接行ったんですよね。はい、でその時他にいる人たちがほとんど IB リーグみたいな、なんか IB リーグじゃなくてもすごい有名校みたいな人ばっかりで、でいろいろ話聞いてたら、そういう学校にはリクルーターもすごい来るし、就職、まあ、OB も OG もいろんなところに世界中で働いたりとか、はい、有名な企業とか、あと有名じゃなくてもすごいベンチャーでバリバリやってるような社長さんとかいて、アメリカって僕は本当に日本より学歴社会、ある意味学歴社会だなってい
う
のはすごいその時感じて、
やっぱりそのレジュメを見た時に、履歴書を見た時にどこの大学出てるかっていうのはやっぱり議論になるというか、こう話題になる
分野
で、はい、 で、まあ、あのチャペルヒルよりもピッツバーグの方が理学療法分野では有名なので、今そのピッツバーグからフィラデルフィアっていう違う町に来たにもかかわらず、ピッツバーグ卒業ってなると、あ、こういうことじゃできるんだねとか、こういう部分に興味あるんだね
っていう、その世界にいれば誰でも知ってるっていう。そうですね、
はい、
とね、アメリカってすごいなと思うんだよね、そこら辺は。あの表にはね一切出さないんだけど、はい、
そうですね、
レジュメにはすごく響いてくるよ、
ね、そうですね、そこは、はい。
僕 MBA を目指したいっていう後輩の子とかには言うのは、まあ、正直頑張って勉強をして GMAT とか勉強をして、はい、本当にある程度名のある大学院にビジネススクールに行った方がいいよって、ね、言ってて、
はい、
でないとあの将来は自分が何を目的かによるんだけど、例えば大きいコンサルティング会社とか会計監査会社とかに行きたいっていうのであれば、もうそこに行く、のが、そのビジネススクールに行くのがもう最初の基準だからっていう話をしてて、はい、入りたければそういうところに行けと、
はい、
あとはあのピッツバーグもそうなんだけど、ノースキャロライナもそうで、
はい、
ある程度大きい大学を卒業すると、大学を卒業した後にその学校のスポーツを応援できるから、
はい、そうですね、それはあります、
いいよって言ってて、はい、僕が出たところがオクラホマのすごい小さい私立で、
はい、
あの NCAA にも入ってないし、
はい、あ、そうなんですね、
なんだ、ネットでわざわざ調べないとバスケの成績とかソフトボールの成績が全く見れないような感じで、
はい、
あれはあれでちょっと残念なところがあって、うん、やっぱり大学選びってすごく
大事ですね、まあ、そうですね、大事で、まあ、楽しいですね。
アメリカってそういう同じ大学だと、どんなにちっちゃい大学でもすごい親密になれるよ ね、
はい、
あれすごい不思議でいいなって思うところで、
はい、
あとですね、もう一個、なんだっけ、就活か、就活絡みのことでちょっとお聞きしたいことがあって、ビザをすごくやっぱり、僕もそうだったんだけど、アメリカでビザ取るのってすごい
大変、
大変じゃないですか。で、今は、今働かれてるリハビリの施設っていうのに応募するのもすごい大変だったんですよね。
そうですね、今のところは、まあ、偶然あのご縁があってうまくいったんですけど、まあ、それに至るまで大体1年ぐらいかけて本当に100個以上の職場に応募して、でやっぱりビザを理由に断られてしまうっていうのが多くありました
。うん、で今働かれてる、リハビリのところが、施設が一応全米で
リハビリ部門で全米で1番、
全米1番、
あ、じゃあすみません、ちょっと10番、あ、
10番、
10番、間違えました、10番です。
でもそれでもすごい、だってもう数限りなくあるわけでしょ、その
そうです、
ね、クリニックも含めてそのリハビリ関係の、はい、
その僕の施設の一番トップの人が、まあ、自分お医者さんなんですけど、お医者さん自身が義手を使っていて、まあ、フック船長のような義手を使ってて、でそういうテクノロジーだったりあの機械を使ったリハビリにすごい力を入れていて、うん、最新のそのテクノロジーだったりとか機械、その歩行訓練を手伝うような機械をどんどん導入してるっていうのが、まあ、うちの病院の強みですね。
それもしいろいろ今後 AI というか人工知能とかが発達した時にどうなっていくんですかね、はい、でも
そうですね、
すごい専門だからなくならないと思うんですけど、
はい、僕もそう思っていて、まあ、そういう機械だったりテクノロジー AI とかが発達しすぎても、やっぱりそれに適応するための訓練だったり練習っていうのはどっちにしろ必要になってくるので、ね、そこでやっぱりリハビリっていう分野は必要になってくるのかなと思いますし、
本当リハビリって大事だよね。僕実は大学、はい、日本の大学の時にアメリカンフットボール部に入ろうと思ってて、
はい、
面白そうだなと思って、はい、ただあの新刊、日本でいうその新刊コンパというか、あれ行った時に、
はい、
僕のちょうど1個上の先輩が、2年生の先輩かが、怪我をしてちゃんとリハビリをしなかったのか、あ、腰痛めて、
はい、
でそのもうプレイヤーとして活躍できなくなってマネージャーやってて、
はい、
いや僕そんな大学4年間過ごしたくないと思ってやめちゃったんだけど、そういうのもで日本でもっとちゃんとそういう仕事、まあ、AT も含めて広がっていけば、
はい、
そういう怪我をする人って、
まあ、そうですね、予防がも
っと増えていって、予防がね、しっかりできれば、
はい、
だって日本の、まあ、ちっちゃい大学なんてマネージャーが一応マネージャー室があって、赤十字のなんか講習みたいに受けに行って、
はい、
やるのがテーピングの巻き方とか、はい、その程度だから、
はい、大体大学はそうですね、うん、
しかも、うちの大学、製氷機が壊れてて、
長い間。そうなんです。
コンビニにマネージャーが買いに行ってたっていうことを知って、
はい、
で僕、たまたまその施設の管理責任者だったんで、3年生の時に、 まあ、予算ももらってたから、はい、マネージャーに何欲しいさ、製氷機って言われて、うん十万の製氷機を買い与えて、
はい、
いやでも毎日自転車であのコンビニに氷買いに行ってるの見ててすごいかわいそうだなと思って、
そう
ですだって冷やせないじゃない、
はい、
だってそこら辺日本がもっとあの発達していけばいいなと思うよね、そういうのは、
はい、そうです
ね、もったいない、いい選手がたくさんいるから、
はい、
スポーツなんかも、はい、なるほどですね。実際これ最後の質問で、今までその4年間いろんな経験をされてきて、まあ、大学でもやってたし、アシスタントで働かれたんですよね、
はい、アシスタントは大学 の、まあ、教える方
ですね、教える方で、
はい、技術を教える手伝いをし
てます。そういうのやったりとかで、はい、あのまあ、多分将来的に、まあ、この音声を聞いてる人でそういう理学療法士さんに憧れてる人、多分若い人、まあ、多分、まあ、100人ぐらい聞いてたら1人か2人ぐらいいるのかもしれないんだけど、全く分からないんだけど、そういう人たちに向けて、あの何かこのアメリカ、日本とアメリカの経験、両方経験してるからこそ言えるメッセージというか、何かありますかね。
そうですね、まあ、単純に理学療法士っていう職業が、まあ、患者さんを幸せにできるというか、うん、まあ、機能を回復することによってできなかったことができるようになるっていう、あの幸せになってもらうことの手伝いができるっていうことが何よりも仕事の内容としてはやりがいがある仕事ですし、特にアメリカに来てから思ったのは、まあ、日本にいた時は患者さんのもう 99.9% が日本人なので、
ああ確かに
特にこうなんか特別なものを感じたりはしないんですけど、こっちに来てからはほとんどの患者さんがもちろん
いろんな国の人
は、はい、いろんな国、いろんな文化の人をあの治療することになるので、まあ、それによって学べること、どういう気遣いをしなきゃいけないだとか、日本ではまだなかったような経験をしていて、例えば患者さん側からもなんで日本人に治療されなきゃいけないんだって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、でもそういう最初の隔たり壁があった先に、あ結局この人でよかったって思ってもらえる結果が多くあるので、うん、まあ、そういうのを見るとその理学療法っていう一つの、まあ、技とか知識でその国境だったり文化の壁を越えられてるっていうのが僕が一番今幸せに思ってます
。あ、本当すごいな、
はい、
すごいな、僕いやすごいすごいしか言えないなあ、実際あの僕らの共通の友人で今あのナーシングスクールに行ってる女性がいるじゃない、はい、彼女と話をしていた時に、今そのナーシングスクール、まあ、看護学校か、
はい、
でそういう文化を学ぶ授業もあるって言っていて、
はい、ね、
やっぱりいろんな患者さんがいるから、うん、そね、その歴史のことだったり宗教のこととかも知ってた方が、はい、まあ、知ってなきゃいけないのかな、はい、
そうですね、今例えばあの論文であのその文化の壁があったりとか、あの言語の壁があった時にその結果的に医療の効果結果っていうのが悪くなるっていうのが証明されてるんですね。
そうだ
ね。なのでその予防というか準備としてできるだけ例えば、通訳の人をちゃんと雇ってあげるだったりとか、まあ、そういう手配、あとの 文化のこともちゃんと理解しておこうっていう部分をその学校教育の中に含まれてますね、
はい、いやそれなかなか日本では学ばない
よね。学ばないことですね。なので例えばさっき 99.9% って言ったんですけど、本当に 0.1% の確率で外国人の方が来ることもあって、でそういう場合は日本の施設では、まあ、ある程度英語が堪能な方が対応するんですけど、その中でも本当に日本語が全くわからない患者さんが来た時に日本人ってやっぱ対応困ってしまうん
ですね。
できないよね、はい、そういう部分も自分がもしそういう場面に出くわした時にどういう対応が将来できるようになるかなっていうのを今学べてるのかなっていうふうに思います。
本当にいろんな国の人がいるからすごいいい体験ベースでいい勉強だと思うよね。
はい、そうですね。はい、
僕も今仕事柄、まあ、日本人のお客さんもいるんですけど、中国人の方とか韓国人の方、あとタイ人、インドネシア人、マレーシア、まあ、基本的に東南アジアと、まあ、アジア圏が多いんですけど、はい、本当国によって対応を僕からも変えないとダメなんですよね。そこってすごいみんな中国人はこういう人みたいなステレオタイプを持ってる人が、
うん、
特に日本人は多いと思うんだけど、
はい、
実際接してみるとやっぱ違うし、
そうですね、違いますね。
そこって本当僕はすごく体験に勝るその説得力とかそういうものはないなっていうのを思っていて、そこってアメリカに来て一番勉強になる
ってことだね。まあ、そうですね、はい、そうですね。逆にまた海外のことを学ぶだけではなくて、海外に出たことによって日本のことにもまたさらに興味が出てくるっていうのもメリットかなと思います。
すごくそれ分かるな、はい、そのメリット本当ね、 経験っていうことと、あとはいろんな職種の人、うん、
はい、
いろんな文化の人と出会えるっていうのは、
はい、
僕もなるべく日本にいた時もいろんな人と会おうとは思っていたけど、はい、なかなかここまでいろんな職種の人に会うことはなくて、
はい、
今も今回のそのメッセージ、あ、この対談もう、2017年で毎週金曜日に発信していこうと思ってるので、全部で50人ぐら
い
インタビュー取る予定なんですけど、はい、一応全職、50人職種バラバラでいこうかなって思っていて、はい、でもそれもやっぱりアメリカだからこそできるなのかなっていう、はい、実際理学療法士の方に日本で僕多分お世話になったことあるけど、はい、ちゃんとこういう話をしたことってのはないし、ね、僕も勉強になるので、はい、すごく。じゃあ、あとはデメリットってあります？僕はね、デメリットは美味しい日本食が食べれないっていうのが一番のデメリットなんですけど、
はい、まさに本当そうですね日本食食べれなかったりとか、やっぱりまあ例えば結婚してなかったりとかっていう場合は、家族、自分の両親だったりを置いてくるというか、一人でやっていかなきゃいけないので、ちょうど僕も先週自分の祖父が亡くなって急遽日本に帰ったりとかっていうのがあったので、それが帰れないっていう場面もあったりすると、なんか迷惑をかけてるなっていうのはすごい感じますね。
そう、僕もね、なるべくだから親とはスカイプでなるべく毎日何かしら近況報告とか、昨日も明日フィラデルフィア行くよって一言だけ送っといて、
はい、
やったりして、
あと金銭面、
金銭面、あ、そう、
はい、やっぱり学費はすごい高いですし、
アメリカって毎年学費上がってるよね。
上がりますね、はい、特に外国人、そのアメリカ人向けの学費と外国人、その州内州外っていうくくりで学費が変わってくるので、外国人の場合は普通のアメリカ人の3倍ぐらい、
うん、かかる、
多分払わなきゃいけないことが多いので、
あと教科書が思った以上に高いっ
ていう、高いですね
一冊80ドルとか100ドルとか、はい、でも多分専門だからもっと高いでしょ。
そうですね、まあでも最近は教材をできるだけ買わないでオンラインでこう出版されている論文を読んで勉強するっていうコースが多かった、まあ、それが結構アメリカの特徴なのかなって僕は感じてるんですけど、
あと最近僕の時なかったんだけど、アマゾンで、はい、この期間教科書借り入れるみたいなのもあるの。
あるんですか、
すごい、だから普通に買うよりも3分の1とか4分の1ぐらい
にな
る
ので、そうなんですね、
借りて、
はい、
で何日までに返すみたいなのも、多分書き込みでは絶対しちゃいけないんだけど、
いいですね、はいはい、
それすごいなっ
ていう、いいですよね、効率がいいですよね。
アメリカ本当に何気にいろいろお金かかるよね、家賃もそうだし、はい、
そうですね、家賃も高いですし、まあ、あとは資格を取るに関してもいろんな書類を日本から集めたりだとか、その単位を認定してもらう機関に申請する金額だったりとか、うん、そうですね、試験を受ける試験料だったりとか、うん、そういうのもちっちゃいのがどんどん重なっていくと結構大きい額になってくるので、結構そう
大きいよね、
はい、
そういうのを目に見えないし、予期しないお金がアメリカで結構ね、
はい、
かかりますもんね。
そうですね、
アパートも安いところを探せばいくらでもあるんだけど、
ね、
命の危険に関わるっていう、はい、
それもありますね、万全のとこ住みたいですし、
ね、
まあ、あとはルームメイトを持つか持たないかっていう、
うん、そこも変わってくるし、はい、大学は大学で寮費はどんどん上がっているしっていう、はい、なるほどですね。とりあえず今回はその理学療法士 PT の、加藤匠くんとインタビューを取らせてもらったんですけど、なかなか日本でも、仕事を怪我しない限りこういう仕事をされてる方と出会うこともないと思うので、目指す、まあ多分怪我をしたからこそはそういう人に出会えるっていうのはあるかもしれないんですけど、こういう仕事をしている人がいるよっていうのは僕はどうしても特に若い子には広めたかったので、今日ちょっとインタビューお時間取っていただいて撮らせてもらったんですけど、この今回は、載せてる僕のブログの中にも彼のブログのリンクも載せますし、 YouTube の下の枠の中に彼のブログもリンク載せておくので、ちょっとあれ ピッツバーグ時代のことがメインで書いたんですかね。
そうですね、ピッツバーグ行く前から、まあ、その大学院に入るために英語の勉強をどういうふうにやったかっていうか、入ってからと、まあ、卒業した後資格取るまでの、うん、まあ、苦労というかそんなの
書いてあるので、はい、それもぜひ興味ある方は読んでいただいて、留学の一面が見れると思うのでぜひ見てください。じゃあ本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。